こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。野菜丸ごと入れるだけ。忙しママのための炊飯器子供ご飯は、楽うまご飯研究家ミールームによる炊飯器を活用した子供向け家庭料理の実用レシピ集である。離乳食器の赤ちゃん、好き嫌いが増えやすい幼児、さらに大人を含む家族の食事までを対象に、火を見張る時間を抑えながら食事を整える方法を提案する。中心にあるのは、野菜を細かく刻む手間を減らし、丸ごとまたは大きめに入れて米や少量の調味料と炊く発想だ。著者自身が育児中の離乳食作りで感じた負担を出発点としているため、献立の華やかさよりも仕込みの簡潔さ、冷凍作り置き、子供が食べやすい味と食感を重視している。炊飯器を単なる米炊き器ではなく、日々の育児と家事を支える放置調理の道具として捉え直す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、炊飯器を放置できる調理器具として再定義する。本書の基本的な価値は、炊飯器を使うことで調理中にコンロの前へ立ち続ける必要を減らす点にある。乳幼児がいる家庭では、包丁作業、加熱の見守り、洗い物が細かく分断されるだけでも食事作りは大きな負担になりやすい。そこで本書は、材料を内釜に入れ炊飯の工程任せる手順を中心に据える。火を使わないこと自体が目的ではなく、子供の世話や他の家事と並行しやすい時間設計を作ることが狙いである。炊飯器の穏やかな加熱は、米と野菜の旨味をなじませやすく、複雑な炒め煮込みの工程を省く助けにもなる。著者は、働く親がいつ炊飯を組み込むかという実際的な疑問にも目を向けている。つまり本家は、レシピだけでなく夕食直前に全てを完成させようとしない家事運用の提案でもある。ただし、炊飯器は機種ごとに加熱特性や推奨用途が異なるため、取扱説明書を確認し、仕上がりを見て水分量などを調整する姿勢は欠かせない。次に、野菜を丸ごと入れることで下ごしらえの負担を縮める。本書を特徴づけるのは、野菜丸ごと、少しのご飯と調味料という簡潔な組み立てである。人参、トマト、ブロッコリー、キャベツなどを主役として炊き込むレシピが示され、刻む別茹でする、軟芯も作るという工程を減らしている。野菜を大きいまま扱う利点は、準備時間の短縮だけではない。加熱後にほぐす、潰す、混ぜるといった操作により、子どもの発達段階や食べ方に応じて形状を調節しやすい。炊飯中に野菜の甘みや水分が米になじむため、野菜単体を避けがちな子どもにもご飯料理として提示しやすい設計になる。幼児食の章にある、丸ごと人参バターライス、トマトを使ったご飯、ブロッコリーご飯は、この考え方を具体化した例である。一方で、丸ごとはどの野菜でも無条件に同じように扱えるという意味ではない。大きさ、硬さ、可食部、子どもの咀嚼力に合わせて切り分けや確認を行い、提供時には十分に柔らかいかを確かめる必要がある。本書の手軽さは、こうした安全確認を省略することではなく、下処理を合理化することにある。さらに、離乳食から幼児食へ、同じ炊飯器を成長段階に応じて使い分ける。構成は3部に分かれ、最初に離乳食、次に幼児食、最後に家族ご飯を扱う。この配置は、子どもの食事の課題が成長とともに変わることを踏まえたものだ。離乳食では、赤ちゃんから目を離しにくい時期に向け、まとめて作って冷凍保存しやすい発想が前面に出る。茶こし袋、お茶パックを使った野菜やスープ、早炊き機能を使う手づかみ野菜など、食材の取り分けと食形態の調整を意識した方法が紹介されている。幼児食になると、論点は栄養だけでなく、野菜の見た目や食感への抵抗、好みの偏りへ移る。そこで、米と一体化させた炊き込み型の料理が食べる入り口を増やす役割を持つ。さらに、家族ご飯の章では、大人も同じ食卓を囲める料理へ範囲を広げる。年齢別に完全に別の料理を作るのではなく、炊飯器という共通の調理基盤を保ちながら、味付け、取り分け、形状を変えるという考え方が読み取れる。育児期の食事を一時的な特別作業にせず、家族の通常の献立へ接続しようとする点が実用的である。そして、偏食対策を食べさせる工夫より、日常的な献立設計として扱う本書の幼児食レシピは、栄養価を掲げるだけでなく、お残しゼロを目指す実践的な視点を持つ。子どもの偏食は、味そのものだけでなく、硬さ、パサつき、見慣れない形、食卓での負担感など複数の要素と関わる。本書は、野菜を米に炊き込むことで、野菜を副菜として単独で出す場合とは異なる食べ方を用意する。炊き上がった野菜は柔らかくなり、米、バターなどの親しみやすい風味、具材の旨味と組み合わせられるため、子供が受け入れやすい可能性がある。実際に、白米しか食べなかった子供が食べやすかったという購入者の感想も見られる。ただし、これを偏食を必ず解決する方法として扱うのは適切ではない。 好みやアレルギー、感覚特性、発達には個人差があり、同じ料理でも反応は異なる。本書の有効性は、苦手食材を隠して克服させることより、親が無理なく何度も食卓へ出せる選択肢を増やす点にある。繰り返し作りやすい料理は、子供が食材に触れる機会を継続させるという意味でも合理的である。最後に、冷凍作り置きと家族ご飯を結び、献立を分断しない。離乳食の章では炊飯器でまとめて作り、冷凍作り置きにつなげる方法が紹介される。これは単に時短を謳うためではなく、食事のたびにゼロから調理する負担と判断回数を減らすための仕組みである。育児中は予定通りに食事時間を確保できないことも多いため、あらかじめ小分けにできる食材があれば必要量を準備しやすい。本書はその後、幼児食、家族ご飯へと対象を広げ、丸ごとキャベツを使う鍋風の料理やコーンバターライスなど家庭全体で食べる料理も扱う。このため、赤ちゃん用だけの作り置き本でも、大人向け炊飯器レシピ本でもない位置づけになる。実用上は、子供用は薄めの味付けを基本にし、大人は取り分け後に調味料を足すという運用が考えやすい。レビューには、料理によっては水分が多く柔らかく仕上がる、あるいは大人には薄味に感じるという声もある。したがって本書を使う際は、初回の仕上がりを基準に米、水分、調味料を家庭の炊飯器と家族の好みに合わせて微調整することが継続的に活用する鍵となる。結論として、本書は離乳食作りに時間をかけにくい家庭、野菜を食べる機会を増やしたい幼児の保護者、そして炊飯器を米以外にも活用したい人に向く、特に複数の鍋やフライパンを使う献立では続けにくいと感じている人にとって、材料を入れて炊くという一貫した方法は導入しやすい。得られる実際的な利点は、下ごしらえ、加熱中の見守り、食事ごとの判断を減らしつつ、冷凍ストックから家族の主食までを視野に入れられることにある。類書にも炊飯器レシピや幼児食レシピはあるが、本書の差別化要因は野菜を丸ごと使う大胆さと、離乳食、幼児食、家族ご飯を連続した生活課題として扱う点である。一方、炊飯器の仕上がりには機種差があり、全てのレシピが各家庭で同じ食感になるとは限らない。袋を炊飯器内で使用する方法については、製品メーカーが使用を控えるよう案内している例もあるため、代替手段を含めて必ず炊飯器と使用器具の公式説明を優先したい。こうした確認と調整を前提にすれば、本書は料理の完成度を競う本というより、育児期の食事作りを持続可能にするための具体的な運用集として役立つ。ご支援いただける場合は、ミールーはポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。